聖書を読み出します。聖書はマタイによる福音書の第28章の20節をお読みいたします。新約聖書の60ページです。マタイによる福音書第28章の20節をお読みいたします。あなた方に命じられたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。以上です。3番目 の、 あの孫が生まれまして、まあ、新生児を連れてあの、まあ、娘が帰ってきました。まあ、あの喜んだのは上の2人のお兄ちゃんたちで、まああのまあ、新生児の赤ちゃんをですね迎えるということも楽しかったんでしょうけども、まあ、あの1週間たち2週間経つといろいろ見えて面白いなと思って、まあ、上のお兄ちゃんはですねなんか本当に可愛がってですねいるんですけど、あの真ん中のですねお兄ちゃんはですねどうも自分の立場が危うくなったのかですね、あのちょっかい出したりですね足でですね蹴ったりですね面白いなと思いながらですねあの見ております。まあそれぞれのですねあのまあ年齢にもよるんでしょうけどですね、なんかお母さんを取られてしまうみたいな、まあ、そんな気持ちもあるのかなと思いながらその2番目の孫をですね見ております。まあ、あのお母さんがあのいない時にですね少し我が家でも預かったりしたんですけども、まあ、夜寝る時にですねあの、まあ、夜中ですけどですねふっと目が覚めた時にですね足をですね足でこう一生懸命隣にいるですね僕なんかの体を一生懸命触ってくるですね、何やってんのかなと思ってですね、まあ、多分ちゃんと横にいるかとかですね、ということをなんか寝ながら確かめてんだろうなってですね、まあ、その人がですね一人でいるというのはやっぱり本当にですね寂しいもので、誰かが隣にいるということがですねやっぱり一番の力強い、まあお母さんがいないということの寂しさもあったんでしょうけども、誰かが共にいてくださるという、まあ、それをですね確かめてたのかなというふうに思います。まあ、そう思うとですね私たちイエス様の姿は見えませんけども共にいるというどこでですねそれを実感できるかということかもしれません。で今日はマタイによる福音書はですねイエス様と弟子たちの別れのところです。まあ、場所はですねガリラの山になっています。まあ、この山っていうのはですねイエス様との思い出の土地であります。またイエス様がですね御言葉をくださった山上の説教が語られた山でもあったでしょう。そこで御言葉の福音がですね語られ人が救われ癒された場所、まあ、イエス様とですね過ごした本当にですね楽しい場所だったのかもしれません。まあ、最後のですね場面でイエス様が残された言葉は何だったかっていうと、まあ、弟子たちの派遣ということでした。御言葉の宣教こそが派遣の中心なのですが、まあ、その最後の最後にですね何て言われたかというと、私はあなた方といつまでも共にいると言われたというですね、まあ、ただですね送り出したわけではなくて、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという、まあ、あのイエス様がですね弟子たちの全ての働きの中に共にいるという、まあ、たとえですね姿は見えなくても共にいるという、まあ、そのことをですね最後の最後にですね弟子たちに残されたというふうに思います。まあ、イエス様が見えなくなってどこに行くかわからない、そこで使わされていくという不安、しかしそうではなくていつもあなた方と共にいる、そのことをですねじゃあどこでですね私たちは実感できるかというふうに思います。まあ、この共にいるというですねことをですね思い返すと、何度かですねあのそういう言葉をですねいただいたこともあります。まあ、特にですねあの東日本の大震災のところではですね被災地ではですねここにいてくれてありがとう、ここに共にいてくれてありがとうっていう言葉はですね本当にたくさん聞くことができました。まあ、こうそこだ被災地だけじゃなくてですね実はパレスチナでもそうでしたし、タイの津波のですね、プーケットでもそうだったし、またインドネシアでもそうですし、またあの山岳民族のところもそうですけどもですね、まあ、苦しい状況の中にあって、まあ、そして何をしてよいかわからないという状況の中にあって、まあ、人々が苦難や悲劇の中にある。しかしですね、そこにですね、わざわざ日本からやってきてですね、共にいてくれるという存在があるという、 まあ、それがですね、彼らをですね、実は力づけていくんだろうなというふうに思います。ここにいてくれてありがとう。また来てねっていう、まあ、そのですね、言葉をですね、受けるために何か救援活動とか支援活動というのは物とかそういうのじゃなくて、本当に大切なのはそこにですね、共に生きていく、また共に存在するという、まあ、それが一番のですね、大切なことなんだろうなと思います。まあ、しかし共にいるってことですね、ほど難しいことはありません。まあ、本当にその人たちを理解する、またその人たちとですね、分かち合える、まあ、そういうですね、ことがない限り共にいるってことが実現できないからです。まあ、相手を受け入れることもそうですし、受け入れてもらうこともそうですし、そこにあって初めて共にいるってことが成立する。だとするならば、私たちがイエス様と共にいるっていうのは、イエス様を受け入れていること、またイエス様が私たちを受け入れてくださっていること、まあ、それに気づくことなんだろうなと思います。まあ、イエス様は天に上げられるときに、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。これは約束してくださいました。まあ、どんなことが起こっても、どんな状況になろうとも、イエス様は共にいてくださる。その約束が私たちにはあります。だからこそ、いろんな人生を過ごすときにもですね、また私たちがですね、苦難のときにも、また喜びのときにもですね、私たちは平安を持って生きていくことができるというふうに思います。今日もイエス様は、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると言ってくださる。そのイエス様と共に歩む人生をですね、過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は私たちと共にいてくださると約束してくださっています。その約束に応えて、またその約束を中心において、今日も一日、あなたから与えられた働きを成していくことができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル福音所、谷寮に幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を今日も事故や怪我や災い、病気、新型コロナから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、イエス様が共にいて寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。